お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は耳鼻咽喉頭頸部外科の親川義樹先生をお迎えして、小児の中耳炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。あ、
よろしくお願いします。
はい先生、中耳炎なんですけれども、中耳炎の中にも種類がありますよね。
あ、はい、よくある中耳炎としてやっぱり急性中耳炎と滲出性中耳炎っていうのがよく皆さんも聞く中耳炎かなと思っています。
はい、まあ、その2つの中耳炎について今日はお話を伺うんですが、まず実際この中耳炎ですから、中耳っていう場所があると思うんですが、
はい、
まあ、大体皆さん想像つくかと思うんですが、
はい、
どのあたりを中耳というんでしょうか。
ですね、耳の構造が大きく分けて3つあって、
はい、
まず耳たぶありますよね、
はい、
耳介、耳外に見えてる耳から鼓膜までを外耳と言います、はい、で音っていうのは空気の振動なんですけど、それが鼓膜っていうのに伝わります、
はい、
で鼓膜の中に空気が溜まっていて、その鼓膜の振動を伝える骨がちっちゃい、人間の体の中でもとっても一番ちっちゃいと言われている骨があるんですけど、耳小骨っていうのが、
はい、
それが3つ並んでいて、
うん、
その骨がさらにさらに奥に行くと内耳っていうカタツムリの格好をしてて、リンパ液が溜まっている構造があります、
は
い、でその境目までを中耳って言いますね、
うん、
要するに空気が溜まっている部屋、個室とも言います。
うん、そこの部分が、まあ、炎症を起こしているものを中耳炎というふうに。
そうですね、はい、
これは炎症なぜ起こしているんでしょうか。
ですね、中耳っていうものが、
うん、
外につながっているというか喉につながっている耳管っていうものが存在します、
はい、
で耳管っていうのは、鼻の奥と中耳をつなぐ細い管なんですけど、例えば大人の人が高い山で耳が詰まった時とか、あと鼻をつまんでその時耳抜きしますよね、
はい、しますね。
その管のことを言います、
うん、
で人の耳は鼻の奥から中耳へ空気が出入りするように設計されています、
はい、
で子どもの場合はですね、大人と比べてこの耳管っていうのがですね、未熟というか、
うん、
具体的に言うと大人に比べて短い、
うん、
で太いで水平に近いっていうことで、例えば副鼻腔炎になった時とかね、
はい、
アレルギー性鼻炎から副鼻腔炎になるとか、あと風邪ひいた時に、はい、ウイルスとか細菌をたくさん含んだ、例えば鼻水が黄色くなったりとかすることあると思うんですけど、
ありますよね、
うん、それがその耳管を通じて中耳へ感染がその逆流するっていうか、う感染が起こりやすくなる。そう、要するにその上気道炎っていって喉の炎症が耳管を通って感染が起きやすくなって耳に炎症を起こす、
うん、
で耳の中に膿が溜まってくるのが急性中耳炎の病態だと。
はい、
はい、
まあ、じゃあその、その上気道、まあ、鼻から口耳まで喉もそうですか。
そうですね、うん、一つ空気が通っていく道ということで、
うん、
気道っていうんですけど、
はい、その部分のが菌、細菌によって炎症を起こしたものが、
はい、
耳まで
炎症が波及して、
でそこで
中に膿が溜まる
状態が急性
中耳炎、
中耳炎というふうになるわけですね、
は
い、
そうですね。
先生、この感染する菌っていうのはたくさんあるんですか。
そうですね、
うん、
よく言われる菌、まあ、三大菌炎菌ってよく報告されているのが、
うん、
肺炎球菌とか インフルエンザ菌とか、あとちょっと難しいけどモラクセラカタラリスっていうのが、よく三大禁煙菌と言われていますね。
はい、あその菌に感染することによって耳までいった状態ということなんですけど、はいはい、先生先ほどあの時間の話の中で、
はい、
あの子どもの時間が太くて短くて平行に近くなってるあの構造がゆえに、感染しやすいっていうふうにお話してたじゃないですか。
はい、
で大体どれぐらいの年齢からどれぐらいの、まあ、発症率っていうのはあるんですか。
あそうですね、子どもは生まれた時期っていうのは、はい、お母さんからの免疫を引き継いでいるのでしばらくはあの免疫が残っている状況続くんですけど、うん、おそらくあの6ヶ月以降あのお母さんの免疫から入れ替わるというかその時期から、大体3歳ぐらいまでですかね、
はい、
まあ、報告では1歳までに 60% 以上とか、
はい、
3歳までに 80% 以上急性中耳炎に罹患しているっていう報告はあります。
もう結構な、もうだから先生これ100人いたら80人みんなかかってるってことですよ ね、
そうですね。10
人いたら8人、はい、もうほぼかかってる、
そうなんですよ、
感じになりますね、
はい、子供の中で多分、うん、今まで一回も風邪ひいたことないとかそういう方いないと思うので、ま
あ、確かにそうですね、
はい、おそらくみんなだんだんそういう感染繰り返して免疫強くなっていくということもありますので、
はい
はい、
そうですね、まあ、そうやってでもまあ小さいがゆえに本人が痛みをこ うまく表現できなかったりとかするじゃないですか、
はい、
それってやっぱり親御さんの、まあ注意が必要になってくるかと思うんですけれども、症状としてはどういったものがあるんでしょうか。
やっぱり耳をいじるとか、
うん、
あとは、まあ、耳触りもそうなんですけど、
はい、
まあ、耳を押さえて痛がるっていうのも特徴的なんですけど、うん、それ以外でも夜間不機嫌になってるとか、
うん、
あとはあの泣く低休というか、うん、夜泣き出すとか、あとは、まあ、高熱が出てるとか、
うん、
まあ、原因がわからないけど熱が出てるっていうのもやっぱり中耳炎の可能性はありますね。
はい、まあ、あのうまくね自分の痛みというかどこが痛いかっていうのがうまく伝えられない子どもたちは、まあ、さっき先生がね言ったような症状をしっかり親御さんが見分けて、まあ、熱が出たりとかね痛がって泣くと、まあ、分かりやすいんですけどね、その前の手前ではなかなか判断しづらい場合もあるかとは思うんですけれどもね。
そうですね、
うん、まあ、とにかくあのもう私も子どもがいたので中耳炎、はい、子どもたち全員かかりましたけれども、
はい、
やっぱり痛がってすごい痛がって泣いてたんですが、
はいはい、
先生この痛みの原因っていうのは何なんですか。
あの痛みの原因自体は鼓膜も神経が通っているので、
はい、
やっぱ多分、まあ、本当はあまりやってほしくないんですけど、
うん、
よく耳かきとかで間違えて鼓膜を触った時とかすごく痛いとか経験あると思う人もいますけど、
はいはい、ね、
あの結構敏感な神経に、
うん、
あの神経支配というかですね、三叉神経っていうあの専門的に言うと神経支配があるんですけど、
はい、
結局海が溜まってくると鼓膜がパンパンになってきて緊張してしまって、
うん、はい、
それが痛みの原因になる、腫れてしまって、でやっぱりあの緊張がマックスになると痛みも最高潮になる、
はい、
でもうそれがピークを過ぎてしまうと、
はい、
突然鼓膜が破れて、まあ、よく耳が耳だれっていう耳漏が出てくるんですけど、
はい、
耳漏が出てくると鼓膜の緊張が解かれて痛みもスーッと引いていく、
はい、
で耳だれたくさん出たら子供は泣き止むとか、
うん、
で高かった熱も下がってくるっていう、
うん、
逆に鼓膜が破れてない中耳炎っていうのはとても痛がると思います、
うん、はい、ということは先生じゃ あのまず痛がって耳漏が出た状態で少し様子を見てたら痛みも止んでくるんだけれども、それでそのままほっといてはいけないですよね。もちろん病院に行った方が、
そうですね、一旦結局耳の中がどういう状況なのかっていうのは、うん、まず見れないので、うん、専門的な機会がないと、うん、あの 本当にまあこのままも様子見でいいのかっていうのは一度かかりつけの耳鼻科でもいいので見てもらった方がいいと思います、
うん、はい。じゃあ先生、このまあマックスまで行くまで放っておかいたらもう大変大変というか、まあ自然に自分のなんていうんですかね、これ注力っていうんですか、で破いちゃうんでしょ、自分で鼓膜を開くっていうのは。
あ、破けるのは要するにもう風船がパンクするのと同じです。
そうですよね。
もう耐えられなくなって
運命の量に、はい、多さに、
はい、
っていうこと
ね。緊張が耐えられなくなってっていうことなので、
はい、その前にもし気づいてですね、
はい、
あのまあ治療に、まあ、耳鼻科にこうかかって、あ、急性中耳炎だねって分かった場合、
はい、
まあ、あの最初の初見何ですか、軽い状態の時っていうのはどういった治療をするんですか。
まあ軽症な時、うん、あの鼓膜所見では中耳炎見られる、まあ、鼻水もあってとか明らかに上気道感染から中耳炎来てる場合は、うん、まあ、その風邪の薬とか上気道炎の薬とかを飲んでもらって、あのそのまま様子見で良くなることもあります、
うん、でそれでもし、まあ、あのそれよりも少し進んだ状態で来た場合、中等症というんですかね先生。
そうですね、それでもやっぱり、うん、あの耳の痛みが引かないとか、まあ、耳見た時の所見上もやっぱり炎症が取れてないっていう場合は抗生剤を使ったり、
うん、はい、
あとはあの鼓膜切開という処置で、さっき鼓膜が破れるっていう言って鼓膜が破れると症状楽になるって、その状況を作ってあげる、
はい、作ってあげる、
中の鼓膜の緊張を取って膿を外に出すっていう処置を、うん、
まあ、まず痛みを取ってあげる。
そうですね、
うん、
中等症重症では、
うん、
あのやる必要があると思います。
はい、で先生、重度というかそれってどういった状態なんですか。
重度っていうのはちょっとこれガイドラインとかでも、うん、示されている表とかあるんですけど、うん、ちょっと一般の人たちは分かりにくいと思うんですが、うん、おそらくこの何点以上だと中等症とか重症とかあるんですけど、その中で、
はい、スコアがあるんですね。
そうなんですね、うん、で一番やっぱり点数が高いのはやっぱ鼓膜の所見なんですよ、
はい、
膨流しているとかっていうのでこれだと4点とか、
あ、
はい、だからやっぱりもう鼓膜の緊張がもうマックスに近いとか、
うん、
であとは熱があるとか、
うん、
その不機嫌であるとかっていうのを、うん、それ合わせてやっぱ重症っていうふうに、
はい、で重症の場合もまずは痛みを取ってあげるためのこの切開が主な治療というか、まず対処というか処置になってくるんですか。
そうですね、もう重症になるとまずは抗菌薬の治療と、
うん、
あと鼓膜切開をセットでやることが多いですかね、
うんうん、はい、はい、分かりました。そうやってまあ治療を施して、で実際こうまあ飲み薬であったりとかそういったものを併用していきながら治していくっていう感じになりますかね。
あ、そうですね、
はい、うん、はい、で先生、じゃあこれは今急性中耳炎の話だったんですけど、
はい、
もう一つ滲出性中耳炎というものがありますよね、
はい、
これはどういった感じなんでしょうか、症状とか原因とかっていうのは。
そうですね、うん、この滲出性っていうのは要するに組織液が外に染み出るっていう意味なんですけど、
はい、
さっきの急性中耳炎と違って、
うん、
痛みはない中耳炎というか、
うん、
ですね、中耳の中に液が溜まっていて難聴の原因にはなるんですけど、急性炎症がない、耳の痛みとか発熱のない中耳炎というふうに定義されると思います、
はい、これ先生だとしたらなかなか気づきにくい。
そうですね、耳が聞こえづらいとか、
うん、
あ、でも陰圧っていうか鼓膜の癒着が強くなるとやっぱり痛みを訴える子もいると思うんですけど、
うん、
やっぱり最初は聞こえがちょっと悪いんじゃないかとか、テレビのボリューム上がってるとか、
うん、
そういうので気づくこともあると思います、
はい、あ、じゃあやっぱりここも親御さんがよく観察しておくというか。
そうですね、
うん、はい、何度呼んでも気づかないとかっていうのは、
はい、
これは無視してるわけじゃなくて、ね、本当に聞こえなかった場合とかっていうのもありますよね。そうですね、
難しいですね子供の場合は
本当ですよね、はい、まあ、でもそれはちゃんとこの痛みとかね、腫れとか熱とかが分からなければ、
はい、
ちょっとその辺を気をつけて見ていただけないといけないと思うんですが、
はい、
その、液体、組織液がにじみ出てここに溜まるっていうことになってきて、
はい、
実際に耳の聞こえが今言ったように悪くなっていくっていうことなんですね。
そうですね、
うん、
鼓膜 ックと、うん、この耳小骨がつながる骨質ってお話ししたんですけど、
はい、
空気が詰まってる、あ、空気が入ってる状況っていうのが一番振動が伝わりやすい状況なんですけど、うん、鼓膜が吸い込まれて奥にへこんでいる状況と、はい、中に水が溜まっている状況っていうのは、うん、振動が伝わりにくい状況になっています。
はい、
でなんでこれ起こるかっていうと、もともとさっきお話ししたように耳管っていうのは耳の中と外の圧を調整する機能を持っているんですけど、子どもの場合はその耳管の機能がまだ未熟なことが多いのと、うん、あとは耳管の入り口にアデノイドって言ってよく扁桃腺と同じようなものが喉の奥に大きな塊があったりとか、まあ、扁桃腺自体が耳管の入り口を塞いでいて塞がった状況で、例えば鼻すすりとかは子供って自然にやってしまうんですよ、鼻水が、
ね、はい、
うん、で陰圧がかかるので鼓膜自体吸い込まれていくんですけど、その後耳管自体が閉じているので鼓膜が戻っていかない状況、
うん、
でもともと空気が溜まっている状況が正常なんですけど、そこに空気が溜まらないというか、もうアップアップした状況で水が溜まっていくという状況が滲出性中耳炎というふうに考えています、う
ん、はい、実際じゃあこの、滲出性中耳炎の治療というのはどういった形でやるんでしょうか。
もともとの原因というのが耳管の解剖からその耳管の機能不全で、機能不全というか耳管が未熟な状況で起こる中耳炎なので、
はい、
その鼻すすりの習慣をやめさせるとか、
うん、
あとはネブライザーっていう吸入治療っていうので、
はい、
耳管周囲の腫れを取ってあげる、
うんうん、
であとはそのもともとそういうアデノイド、さっき言ったアデノイドとか扁桃腺が大きいっていうものが分かっているのであれば、その原因を除去する、まあ、手術になるんですけど、
はい、
その場合は扁桃摘出とかアデノイド切除術っていうのをセットでやったりして、うん、その治療を行うことは多いです、
はい、
ただ子どもの場合の滲出性中耳炎っていうのは、半分以上は経過観察で良くなるとも言われているので、
はい、
3ヶ月ぐらいは、うん、その保存的にさっき言った鼻すすりをやめさせるとか、あとはネブライザーとか、あとは副鼻腔炎とかの内服で様子を見るっていうことが多いですかね。
分かりました。で私の子どもたちも全員中耳炎になりましたけれども、急性中耳炎、
はい、
結構お友達のお子さんで何度も繰り返しているお子さんもいらっしゃったんですけれども、はい、やっぱりどうしても繰り返しやすい病気になってくるんでしょうか。繰り返すとね、なかなか治ってないような
そうですね、
イメージなんですけれども、
はい、やっぱり中耳炎を繰り返すっていう方もそれなりにいらっしゃるというか、
はい、
急性中耳炎の治療後に、まあ、炎症は良くなっていても、まあ、耳の痛みとか発熱とかは見られなくなっても、よく見るとまた耳の中に膿が溜まっているとか、あとは鼓膜が厚く腫れているとか、あと、まあ、耳の中の粘膜もあるんですけど、それが炎症で飛行しているとか、うん、でそういう状況でまた上気道感染、喉の感染とか起こると、また溜まった膿から再感染を起こして急性中耳炎に戻ってしまうっていうのを繰り返す複雑な病態を取る方もいるんですよ、
はい、
で結局これはどうしても小さい頃から中耳炎繰り返すってなると、まあ抗生剤を早くから結構使ったりとか、あとは、まあ、免疫力が未熟な、まあ、低年齢の時から集団保育が始まってしまうっていうなどの、まあ、環境が増えている。で、あるいはまあ僕らの問題もあるんですけど、この最初の抗菌薬を適切に使ってなかったとか、
うん、
不適切な抗菌薬の選択などが原因となっていることも指摘されています。で、あとはお父さんお母さんに関係するんですけど、受動喫煙 まあ、あの
タバコ
の関係も言われています。
は
い、
そうなんですね。
で、まあ、そういうふうに中耳炎、うん、難治性の中耳炎に対する治療っていうなると、やっぱり鼓膜を切開、一部切開するとか、あるいはもうその切開した穴を塞がらないように鼓膜チューブを留置するなどの外科的治療も含めて積極的な治療が必要になります。
はい、まあ、あのそこまで、まあ、私もお友達にこのチューブ入れる入れないまでの話があったようなことを思い出しましたけれども、はい、やっぱそうならないためにも、やっぱり親御さんのお子さん の、 その耳の聞こえだったりとか、あのこの耳をよく繁盛に触るなとか、そういったこうサインというものを、ね、見逃さずに。
そうですね、
はい、うん、あの先生、実質予防というのはできるんですか。予防
ですよね、はい、あのできれば、はい、あのそういう鼻水が増えてるとか、
はい、
そういう場合は、まあ、病院で吸入してもらうっていうのも手なんですけど、うん、鼻水多い子どもっていうのはもう年がら年中というかずっと出てるので、うん、まあ、こまめにお父さんお母さんがドラッグストアとかで売っている鼻水取る機械ってあるんでしょ。
ありますね、はい、
あのそれでこまめに取ってあげるとか、うんうん、あとはまあちっちゃい頃はちょっと難しいんですけど、だいたい3歳後半ぐらいになったら鼻を噛む練習、
うん、
はい、あまり強くやりすぎてもまたこれも中耳炎の原因になりますので、はい、優しく鼻を噛む練習、鼻をすする癖をなくすようにあの指導することも大事かと思います。
はい、はい、じゃあ先生、最後にまとめてお願いします。
ですね、まあ、さっき言った急性中耳炎っていうのはあのやっぱり子ども自体が痛みっていうのを訴えることできないので、あの高熱が出るとか、あと夜中不機嫌泣いているとか、あるいは耳を押さえているとか、あるいはさっき言った滲出性中耳炎の場合は急に、テレビの音が大きくなってるとか、呼びかけに反応しなくなったっていう、まあちょっと細かいんですけど、そういう症状がある場合は、まあ、あのどんどんかかりつけの耳鼻咽喉科受診してくださいっていうことですかね。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院の耳鼻咽喉、頭頸部外科の親川芳樹先生をお迎えして小児の中耳炎についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.